説教、天にあるふるさと、宍戸元牧師。
今朝の説教の結論は、ヘブライ人の手紙の11章の16節、一番最後の言葉、神は彼らのために都を準備されていたからです。都というのは地上のエルサレムではなく、神が私たちのために天にふるさとを用意している、そういう意味であります。これは私たちがこれから向かうべき目標がここにあるということを語っています。今朝はこの天にあるふるさとというこのことについて、聖書の語るメッセージを掴んでいきたいというふうに思うのであります。この地上にあってはふるさとというのは自分が生まれ育てられた場所であります。そこから私たちはそれぞれの人生の旅に出て、いろいろなところに住んで、そして皆さんもまた今日の日を迎えているかと思います。まあ、幸い一定の一つの場所にしか住んでないという方もあるかもしれませんけれども、いずれにしても人生の旅が始まって、そして今日を迎えているということであります。旧約聖書のこのアブラハムという人物は、チグリス・ユーフラテス川の下流にあったウルという場所の生まれ、そこで育った出身であった。そして北メソポタミアのハランという場所に、まあ、ウルからは約、まあ、1000キロぐらい離れて少し北の方にずっと行くわけですけど、そこに、のハランという場所に父と共に移住し、そこで神の召しを受けた。そしてその神の召しによって今度は南下して、今のイスラエルですか、このカナン地方に、まあ、これ800キロ約ぐらいですね、ぐらいのところに、まあ、移動した。なんでそんな移動をしたのかって言いますと、やはり、その、アブラハムの父親も、多分、アブラハムもですね、この羊や、この牛を飼う、まあ、いわゆる、まあ、遊牧民であったということなんでありますね。ですから、遊牧民は、草を求めていく。そして移動する、草と水を求めてこの移動するということが彼らのその仕事だったわけであります。その特徴が13節に、この今日の11章の13節のところにこういう言葉で書いてありますね。自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであるとあったという書いてある。自分たちはそのよそ者であり仮住まいのものであった。このよそ者というのは、たま羊をつけ連れて草を求めて行くわけですから、行く先々がですね、滞在してるわけにはいかない。まあ、ある一定の時間期間が過ぎますと、また草を求めて行くという、まあ、そういうことであります。ですからここに最初の言葉として、よそ者、地上ではよそ者だったんだって書いてあるんですね。よそ者、あと日本語に外人っていう言葉が、今外国人というふうに言い出されてますけど、外人っていうふうに呼んでたんですよ、我々は昔は。で、外人って何かっていうと外の人ですよね。うちの中にいる人じゃなくて、あれは外の人なんだ。 あれ、異邦人っていうこと、いや、異人っていう言葉もあるじゃないですか。異人さんに連れられていった娘が、子供が。異人さんに連れられていった。あれは異国の人、あ、異なった人って書くんじゃないですか、あれ。あれ、違った人なんだよ、と。人間に、我々とは違った人なんだよ、と。あれ、よそ者だ。というのは、そういう意味が含まれてるんですね。よそ者として自分たちは扱われていたんだ、ということなんです。まさに、それは仕事から来ることで仕方がないことかもしれません。また、次の、この仮住まいのものということであるというふうに自分たちを言い表してたっていうんですね。よそ者っていうところは旅人っていうふうにも訳されて、口語訳などはいたんですけれども、旅人っていうのは、1日2日、まあ、何日間か滞在してまた移動していくわけですけれども、移っていくわけですけれども、その旅人っていうのは自分の家があった人がやってるから楽しいんですね。これ旅人が生涯旅人だっていうことはどうなる。例えば家があって一時そこから離れていく、そしていろんなところ見てくると、これ旅人ですよ。これ楽しいんですよ。自分の家があるんだから不安でないんですよ。ところがもし、まあ、ちょっと言葉あれですけど、ホームレスっていう言葉があるじゃないですか。家がない人のこと言ってますよね。もしそういう状況がもう永遠と続いていくならばどうなんだろうか。いつ襲われるかもわからない。あるいは自分の全財産を持って歩かなきゃなんない不安。家が持ってる人、家をがちゃんと持ってる人が旅行するじゃない。まさにこの仮、そのよそ者、あるいはここに、仮住まいという言葉も次に出ておりますよね。つまりアブラハムはですね、よそ者だった。だからテントだけを持ってですね、まあ、彼らは天幕って言ってましたけど、まあ、テントだけを持って何日間かそこで羊に餌を食べさ、草を食べさせてまた移動していく。仮住まいなんですね、まさに。この仮住まいっていう言葉はですね、この起立しているものというふうにも、口語訳聖書は多分起立者っていうふうに訳してると思うんですね。旅人であり起立者であると。でこの起立しているっていうのはどういうことかって言いますと、ローマの奴隷というのはいろんなところにこう奴隷として買われていってですね、その家の主人にこう使えるというお仕事だったと思うんですけど、長期滞在者としてその家に住んでるんですよね。しかしこの仮住まいっていうのはその市民権を与えられていなかった。家族の中でも家族ではないんですよね、奴隷っていうのは。その家族の一員でもないし、市民権というものを持っていなかったということであります。まあ、ですから何かことがあればすぐにその場所を、家を出させられてしまうようなこともあるということです。これがですから長期的に滞在はしてたんだけれども、そういう権利は持ってなかったっていう意味ですよね。起立者っていうのは、主人のところに起立していると、いわばこの旅人、仮住まい、よそ者、それは頼りになる人もいない不安定な存在だったっていうことなんですよ。まあそれが仕事だったというふうなことなんで仕方がないのかもしれませんけど、という そういうことでこの空の星を眺め、海の砂をじりながら、ああ自分には頼りにする者はいないんだと。誰もいないわけですから、よそ者なんですから、起立者なんですから、 長期滞在したとしても大変不安定な存在だ。そういう時に主なる神がアブラハムに語られた。私が示す地に行きなさいっていうのが神がアブラハムに語った言葉だったんですよね。私が示す地に行きなさい。そのようにアブラハムに声をかけてくださった。声をかけられた。あなたの子孫は空の星のように、海の砂の数のように増えていくだろう。あなたの子孫もそうなるだろう。頼りになる存在が誰もいない旅人アブラハムはこの主の言葉だけを信じて旅立ったと書いてあるんですよね。それ以外に頼りになるものなかったということなんですよ。もちろん幾ばくかの財産も持ってたと思う。しかし本当に彼が頼りになるものはその時自分に語りかけてくれた神以外になかったんだっていうことであります。アブラハムの生涯は175年、5歳、長寿を全うして息を引き取り満ち足りて死に先祖の列に加えられたと創世記の25章には書いてあります。アブラハムの一番の特徴は何であったか。羊や牛やですね、たくさんの財産を持ってたということが特徴なんじゃなくて、実はこの神を信じる人であった、この神の語りかけを聞いた信仰の人であった、そこに従って神の言葉に従って歩んでいった人だったっていうのがアブラハムの特徴だというふうに聖書は書いてるんです。ですからイスラエルの信仰の父というふうに言われてますね。アブラハムだった。そして私たちはこのアブラハムはその生涯の創世記の記述によれば175年の長寿を全うして満ち足りて死んで先祖の列に加えられたと書いてある。満ち足りてと書いてあります。私たちは自分の生涯の終わりに何を考えるだろうか。そして聖書はこの13節のところにですね、アブラハムだけでなくてこのアベルから始まってですね、そしてその何人かの人信仰の人々の名前をこう書いてますよね。これらの人たちは皆信仰を抱いて死にましたと書いてますよね。満ち足りて死んだ。175年の生涯を最後に本当に満ち足りて神を信じて神に信頼して、そして神の懐に飛び込むことができたということであります。そこに深いアブラハムの満足と慰めがあった。16節の言葉では彼らはですね、16節の言葉では天のふるさとを熱望していたというふうに書いてますね。16節ですね、天の故郷をふるさとを、熱望していたと書いてます。そして天の故郷に帰っていったということでありますね。これは天のふるさとに帰っていった。地上の自分の生まれたウルという地上の場所ではなくて、そこから旅をずっとしてですね、そして最後に帰っていったところは神の懐だったということであります。天のふるさとを目指していく旅、これが信仰者の旅であります。私たちはどのようにしてこの天のふるさとに行くことができるのかということですね。日本ではこんなことをよく聞きますよね。葬儀の挨拶で、亡くなった本人は今天国にいると思います。しかし亡くなればみんな 天国に行きますというふうに言葉で言われているんですけども、一体それはどういうことなんだろうか。そういう曖昧な言葉で我々はこの問題を解決できるんだろうか。この点を聖書はどう語っているのか。キリスト者はこの点を今朝我々は明確にこの聖書から捉えていきたいと思うのであります。すべては実は聖書ではこの天のふるさとということを語るに際してですね、決定的な働きをしているのはイエス・キリストの働きなんだというのであります。一応今日はこの3つの聖書だけをここに取り上げてみました。で、一つは聖書によればイエス・キリストは神ご自身の懐からこの地上に来たと書いております。これはあのプリントをご覧になっていただければ、ヨハネ福音書1章18節には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのであると書いています。ここに父の懐にいる独り子である神、人となってくださった神、これがイエス・キリストである。で、それは父の懐から出てきたと書いてあるんです。私たちのこの地上にそれが来た、人間と同じ姿になってきてくださった神だと聖書は言ってる。それは私たちを父の懐に招いていくためだったということですよね。ただ来ただけじゃない、私たちを神の懐に招いていく、そのためにイエス・キリストは神の懐から来たんだということであります。第二の点、ヨハネ福音書14章の1節にキリストはこう言われた。あなた方は心を騒がせるな。神を信じ、そして私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私のいるところにあなた方もいることになる。仮にですね、天国という場所を我々はそれぞれイメージしているかと思うんです。まあ今日ちょっとそれについては十分に語ることはできないんですけども、仮に天国という場所に行ったとしても、イエス・キリストを知らなければその場所は寒々しい、居心地の悪い場所でしかないのではないだろうか。自分の住んだ家、生まれ育った家、今もう誰も住んでいない、誰もいなくなってしまった。私は時々家に帰ることがあるんです。寂しいもんですね。家はあるんですよ。ガランとしてるんですよ。誰もいないんです。もうつまり家っていうのは人が住んで、そこでいろんな交わりがね、まあ喧嘩も楽しいこともいろいろあるじゃないですか。そういう人と人との交わりが なされて、それが家ですよね。建物だったらそれはハウスじゃないですか。ホームじゃないじゃないですか。天国という場所、そういう場所、それはハウス、ここで言うなら住まいって確かに書いてあるんですけど、しかしその家の持ってる本来的な目的は何か。そこで人々が交わりを与えられていく、この地上の家もそうですよね。しかし我々が天国に仮に行ったとしても、そこに誰も知ってる人はいないとか、ガランドだとか。もし我々が今イエス・キリストを知らなければですよ、天国に行った時にですね、イエス・キリスト見たことないな、知らないな、 聖書では天国っていうのは、ここで言うならば神とイエス・キリストがおられるところって書いてあるんです。で、天国に行った時にもしイエス・キリストを知らなければ、それはさまざましいことになるんじゃないですか。我々がたとえ天国に行ったとしても誰もいない、イエス・キリストと神しかいない。しかしクリスチャンはこの地上でキリストとの交わりを与えられているものじゃないですか。主の御国に、天の国に行ったとして、そこでキリスト、私のいるところにあなた方もいることになるとキリスト言っておられます。キリストがいるところにあなた方もいることになるんだ。つまりこれは単に存在ということじゃなくて、交わり、人格的な交わり、信仰的な交わりということを意味している言葉ですよ。単なる場所的なところに我々が天国に移っていきますっていう、そういうことは聖書は言ってないんですよ。そこで、そういう場所はどういうところにあるのかということよりも、そこで我々はキリストとの交わりに生きることができるという、そういう関係のことを言ってるわけですよ。キリストはあなた方のために場所を用意しに行くと言った。そしてあなた方のために場所、そういう場所を用意したらば、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。私のいるところにあなた方もいることになる。あなた方を迎える、行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると言っておられる。これはキリストがまだ十字架につけられる前の時に言った言葉ですよね。私は十字架につけられ主の身元に移されていくんだと。しかしそれは、そしてさらに聖霊において戻ってきてあなた方をまた迎えることになるというふうに言ってるわけであります。大事なことは場所的なことよりも人格的な信仰的な交わりのことを言ってるということであります。神の国、天国についても同じことが言えるのではないかというふうに思いますね。で、第3点、イエス・キリストは大祭司の最後の決別の祈り、これもヨハネ福音書なんですけれども、17章24節でこういう言葉を言ってます。父よ、私に与えてくださった人々を私のいるところに共におらせてください。私に対するあなたの愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。これはイエス様が神、父なる神との交わりの中に生きている、その交わりの中に私たち人間も入ることができるようにしてくださいと父なる神に取りなしに乗っている。神とイエス・キリストとの愛の関係の中に、あなたの愛が、神の愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようになるためです。まさにここに神とキリストとの交わりの中に私たちも入れられていくという、そのことをイエス様は最後の祈りとして祈ったということですよ。まさに神と神の子イエス・キリストとの交わり、その愛の関係の中に私たちにも与えてくださった、私に与えてくださった人々も共にいることができるようにしてください。キリストが私たちを神の懐の中にこのような形で招いているということなんですよね。これが聖書が語るこの天のふるさとという言葉で言い表している事柄でありますね。私たちは死をもってこの地上の生活を離れなければならない時が来る。まさにテントを畳むようにこの世の生を終えていく旅人である。仮住まいの者は市民権を持たないものであるというふうに先ほど言いました。私たちもこの地上の生活においては死に支配されている、 死の奴隷、まさにこの死という権利しか持っていないような、そういうものだ。これに対してヘブライ書第2章の14節と、これ少し前のページですでに読んだところですけども、にはこう書いてありますよね。ところで子らは、人間は血と肉とを備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでしたと書いてありますよね。人間は血と肉とを持っている。そしていつか我々は天と畳むように、この私たちの天と畳んでいる時が来るということですよね。死を恐れている者もいると思います。自分はいつ死ぬか誰もわからないと思います。そういう不安もあると思います。しかし聖書はこう書いている。私たちの血肉、それはしばしば疲れ果てて生命力を失い弱り果てて、最後には炎が消えるように消えていく、終わる時が来る。私たちは皆この世のこの死の奴隷、死に支配されているものです。終わる時が来る。死という市民権しか持っていない。これに対してキリストはご自分の死をもってこの悪魔の支配を打ち破ってくださった。それによって何がもたらされたか。キリストは死を滅ぼし、復活の命、神の懐にあって生きる永遠の命の市民権、死の権利しか持ってなかった我々が、命の権利をキリストが復活の恵みの、その命の権利をですね、私たちに与えるためにキリストは十字架にお付きになったんだと聖書は言ってるんですよ。まさに神のもとには命が支配しているところですよね。神はさらに死にゆく者に対してですね、ここにその次の言葉にこう書いてありますね。これは16節のところ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。これはどういうことか。まさに神は死にゆく人間を恥じることなく、人間のために御子を十字架につけ、悪魔の支配を打ち破り、死の奴隷になって怯えているものの実は神だと言ったんですよ。私はこれらのものの神だと言ったんですよ。それを恥としないと言ったんですよ。血肉を持った我々、最後は死んでいくようなもの、そういうものの実は神であることを恥としないと書いてあるんですよ。まさにここにですね、神がイエス・キリストを使わせてくださった大きな意味があるわけですよね。本来ならば罪と死に死んでいく人間、そんなの仕方がないかな、そんなのはしょうがないかな、神様思うかもしれない、思っても仕方がないかもしれない。しかし聖書はそう言ってないんですよ。そういう人間の神であることを恥としない。なぜならそういう人間が 死の権利しか持っていない、そういうものに命の権利を与えて、そして生きるものとしてくださる。そしてキリスト教っていうのは単に死の問題を扱ってるんじゃなくて、生きる今地上のに生きている私たちに対しても、そしてですからハイデルベルク信仰問答はですね、生きる時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですかと言ってますよね。キリスト教信仰っていうのは、聖書は単に死ぬ時だけの宗教じゃないんですよ。生きている今もですね、イエス・キリストにおいて神の永遠の命の恵みに生きるように、そして死にあっても生きている時も死ぬ時も、そういう時にも神は私たちに、これが神のもとにあるふるさとっていうことでならではないですか。そのことについて今日語ってきたわけですよ。しかし死の、これから死ぬ先のことだけを言ってんじゃなくて、生きている時にも実は神はイエス・キリストを通して罪の許しと永遠の命の恵みを私たちに与えてくださっている、与えてくださる、それが信仰ですよね。キリスト教信仰ですよ。ですからキリスト教信仰っていうのはまさにその生きている時も死ぬ時もまさに神の絶大な愛に生かされていく、そういう宗教だということを受け止めていかなきゃならないと思うんですよ。このことを明確に捉えていかなきゃならないと思うんですよ。いろんな死に対して不安を持っている方もいるかもしれません。しかし今聖書が述べてきた、まあ、3つの聖書しか今日は取り上げませんでしたけれども、そのことを通してもですね、私たちはこの死に対して聖書はどういう明確な答えを持っているかということを示されているのではないかと思います。死にゆく人を、人間を恥じることなく、この人間のために死の奴隷になって怯えている者の神であると、命の神であると宣言された。私たちの死を滅ぼし、神の復活の命に飲み込まれるようにしてくださった。これはもう少し詳しくは第二コリントの五章以下のところに書いてありますので、後で読んでいただきください。この復活の問題を書いていくところに書いておりますね。まさに私たちを神と共にふさわしいもの、神と共にあるにふさわしいもの、私たちを神の都に迎える準備をなさったと神は、この聖書は言ってるんですね。この最後のところ、神は彼らのために都を準備されていたからですというふうに書いてます。そしてその上の段の十節のところをちょっと目を向けてみると、アブラハムは神が設計者であり建設者である、堅固な土台を持つ都をと書いてます。天国のこれイメージのことを言ってると思うんですけど、こっち言ってるわけですけど、ここに神が設計者であり神が建設者である堅固な土台を持つ都、天にあるふるさとのことを言ってますよね。どういうことか、神は私たちの神の国のですね、天の故郷の救いの建設者は神ご自身だと言ってるんですよ。人間が適当に考え出した、天国には花が咲いて美しいところだ、そういうことでは、いや言ってないんですよ。どういうことか、どういう場所であるかってことは言ってない。ただ神ご自身が設計者であり建設者であると、神ご自身がちゃんとその場所を用意しておられるんだということを言ってるんですよ。ここに深い神の恵みがある、ここに深い聖書が伝える、私たちが不安に、死に対して不安を持っているところに対して明確な答えを出していると思います。今日経済的困窮や精神的不安のために若い女性たちが自殺に向かっている、その数が急増しているということを報道されてますね。神の愛の懐があるということを知らない、 その時に我々はこの世の中のいろんな苦しみの中で生きる道が見出されなくて自殺に追い込まれていくんじゃないでしょうか。本当は生きたいんですよ。だけど生きる道がないと思うから自ら命を絶ってしまうということが起こってるんじゃないですか。まさにここに最後にエペソ書2章の4節の言葉を引用しておきました。憐れみ豊かな神はこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいましたと書いてますよ。まさにこれが聖書が言う天のふるさと、神の懐がここにあるということだと思うんであります。生きる時も死ぬ時も私たちは、つまり私たちはこの人生を歩んでいる時にも、また死に臨む時にも、神の絶大な愛の懐に生きるようにしてくださった。これが聖書が伝えるとする愛の、キリストの恵みでありますよね。私たちはこの恵みを本当に感謝をして、いつか私たちもこの世と別れなければならない時が来ることは確かです。しかしそういう時が来ても、まさにこの御言葉を思い起こして、この御言葉を繰り返し読んで、本当に平安のうちに神の懐という霊的な故郷に向かって感謝を持ってこの地上の生涯を終えて旅立っていく、まさにこれがアブラハムがまだ見てなかったんですけど、イエス・キリストのことは。しかしアブラハムはそれをはるかに望み見ていたんだということ。そして最後のところで175年の生涯を終えて、そして満ち足りて死んだと書いてあるでしょう。まさに私たちの生涯も同じではないかと思うんですよ。本当にこの生涯を生きてきてよかった、何年生きたかではない、本当に神を知りキリストを知りこの人生を生きてきてよかった、そして私は今神の御元に召されていくんだ、神が用意してくださったそのところに、神の懐に行くことができるんだ、それが満ち足りるということじゃないでしょうか。生かされている今週、それぞれこの地上でそれぞれなすべき技がまだまだ与えられているわけでありますね。今週もどうか私たちはなすべき務めにそれぞれ勇気を持って働いていきたいと思うのであります。お祈りします。